ということでね、はいはい、あれなんですわ。
あれですか。
難しいよ。
難しい。
難しい。何が難しいってね、テンションです。
テンション。
テンション。まあ中川さんなんかやっぱプロやからね、見られる商売、聞かせる商売っていうとこあるでしょ。
ハードル上げてきます
ね。いやいや、そのハードル上げなくてもやっぱりまあそういうとこ期待されるとこでもあるじゃない。
やれよってことですよね。
そうそう、うん、ちゃんと喋れて当たり前みたいに思われてる節もあるでしょ。実際はどうか別としてね。
うん、実際はどうか。
いや僕はそんなに中川さんがその司会してるとこもあんま見たことないから分からへんけど、
頑張ってます
でしょ
ってことにしときます。
ですよ。でただ我々はやっぱりそうじゃないじゃないですか。
シェリーさんが
例えばその合同コンパみたいなんでね、うん、慣れてるような人は例えば飲み会とか、うんうん、あるいはそのバーなんか行ってもこうすぐ知らない人と打ち解けて、うん、盛り上がるぞみたいな、うん、そういうタイプの人ってまあね、うん、あるじゃないですか。
仕事から急に合コンの話になりました、
ね、あ仕事の話じゃないんだから、うんうん、飲み会の話なんですけど、うん、だそういう人とはまあ違うわね私は。
あ、
うん、何のことかというとね、うん、やっぱりあの当然宴会っていうのは開始時間が決まってますから、うん、途中から参加することってあるわけですよ。
そうですね、仕事の都合でね
行、ね、けなくてね、うんうん、それでもまあ途中から行くと。ただやっぱりその時のこのテンションの保ち方っていうのは私非常に難しいなっていうのは前から思っててね、
うん、
だからまあもう1時間始まってるわけよ、うん、まあ言ったら
結構遅れましたね。
結構遅れて、まあ30分でもまあ1時間かなやっぱり、うん、そしたらもうどんな顔して入っていったらいいかね、うん、まあ誰が集まってるかもようわからんっていう時もあるじゃないですか、
うん、
大体はわかるけれどもっていうね、うん、もう一応お酒は飲んでないけどテンションは一応トップに入れとくわけですよ、
うん、どうもどうも
っていう風に行くんやけど、なんでこいつこんなテンション高いねんって、まあ当然そういう反応にはなりますよね、うん、で当然会話の流れも分かれへんし、うん、でもまあ一応ね、いやいやーって、うん、ねえって
なりますかね、
言うんやけど、どうもまあそもそも浮いてるのに浮いてる感が否めない飲み会っていうのありますよね、
うん、そう飲み会のその場合にもよりますよね。
まあね、
うん、だからすごい大勢で、うん、もう15人ぐらいでわーってなってるところに、はいはいはい、どうもどうもって入っていったらおーってなると思うんですよ。
あーなるほど、
大体
はいはい、そうか、
ね、お来た来たやった来た、お遅いよみたいな、
なるほど、
でこう迎え入れていただけるみたいな時ありますけど、まあいつものなんかよく知ってるメンバーで、まあ、4人ぐらいで行くときにどうもどうもって言ったらどうしたのってなりますよね。
そうよね。だその時はやっぱり普通に入っていくべきなのかな、うん、あ お疲れさんちゅて
お疲れ様ですぐらいの、
あ、ね、なるほどね、
難しいですね。
難しいよね、
時と場合によるんで。
お酒飲むペースもやっぱり勢い早めに、
そうですよ、グッ
グッグッグッグ飲まなかったでしょ、ね、グッグッグッグッ、
店員さんもなんかもう急いでくるから、
そうそう、
こっちもああもう生ビールでみたいな、う
ん、でもうなんか食べるもんも人しきり出てね、
分けて
そうそうそうそう
、ね
ね、横で北尾さんが分けてくれてるわけですよ甘酢団子とかね
優しい、
八宝菜とか分けて小皿に分けてくれてるわけよ
食べるやろ
な。でも北尾さん自分の分全部食べ終わってるわけですよ、う
ん、ね、みんな終わってます。
そうそう、みんな終わってもうね、うん、そんな感じや、うん、僕
急いで
急いでパパパパ
ガガガって飲んで、
そうそう、まあ、ビンビンガやっぱりね宴会は遅れていったらいかんのかな、うん、そういう意味で言うと、
ね、なるべくねそうしたいなとは思ってるんですけどね。
あ難しいですね、うん、テンションがね、うん、でやっぱりもう一つ自信ないとかできないの、僕宴会の席替えがどうも苦手でね。
席替え、
やっぱり盛り上がってきたらちょっとこう他の人の座席へ行ってね、
あ
お酒を飲むっていう風習もあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれはやっぱりかなり勇気がいりますね、
うん、どこでどのタイミングで割り込もうとか、うん、
基本もだから行かないです、
うん、行かないんです
か。ずっと座ってますもん
お手洗い行きたいときに、うん、まあ、行って帰ってきたら自分の席に違う人座ってるときあるでしょ。
あんねん、辛いわもうでその時何や困ったの、箸がごっちゃになることよね、
うん、どれお皿とかね、
そうそうそう、
どれ
コップも全員ビンビール飲んでたもん、どれか分からへん、全部一緒、うん、これぐらい飲んでたかなって言ってねお箸もね、なんか可愛い女の子の箸使うんやったらいいですけど、だいたいおっさんの箸使うことになりますからねあんま嬉しくない
ですよ、ね、関節ですよ、ね、
関節キッスや、うん、参りましょう、せーの、らしくあれマイクで直撃
教えてチェリー、
はーい、ね、うん、はい、放送日は月曜日の8時からです、
お願いします、
お願いします。さあということで、マイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーでは、中川智美アナウンサーの大人気ブログマイペース智美ペースをラジオでもご紹介します。マイペースのブログのコーナーです。
うん、
はい、今週は
ベトロモンターニャに行きました。
あ、ベトロモンターニャよろしいですな、
はい、高野山の、
はい、高野山のクラシックカーの祭典
イベントですね、はい、今年ね、
ええ、どこを出発してどこへ向かうんでしたっけ。
あの高野山から白浜の方面へ最終着くんですけど、
はい、うんうん、
そういう、
はい、
で、まあ、それ2日目なんです。
あ、2日目、うん、1日目は何がある？
1日目展示会です。
あ、展示会、はい、みんながあ行く前なっていうのを見てちょっとこう勉強するというかね。
そうですね、
感動するっていう会があるわけですね、うん、1日目は、ね、
あとまあ参加者の皆さんからすると、あ、今年もよろしくっていう、
なるほど、
だいたい毎年ね来られてる方が多かった、
まあ、親睦と交流を深める1日があるわけですね。
そうなんです、
は
雨でね、
あ、雨やったっけ、あの
日雨
土曜日
土日と、
あ、
雨です。
あ、雨やったら、いいな、傘やな、う
ん
う
ん、ただね、まだ着いた時はそんなにでもなくて、パラッと降るぐらいだったんですね、
はいはいはい、
まあ大丈夫かなと、うん、で展示してる間も、ま、時々、
うん、
ふわーっと降って、
はいはい、
止んでっていうような感じだったんですよ。
あ、
でまあ雨具も、まあ、そんなにいらないかなと思ってたぐらいの
天気で、うん、まあまあ気にならんぐらいの雨ですね、
うん、まあまあ、 あのよく、はい、持ってくれたなっていう感じの。
そうな、イベントする方からしたらね。
そうなんですよ、うん、あのね、龍神温泉の足湯が来てましてね。
あ、龍神温泉の足湯に入れるわけや、高野山で。そうそう
そう、あの無料で
いいですね、
え、
僕らも入れたん？
入れますよ。
そう、
はい、
行ったよかったな、
だからそこがもう大人気で。
あ、そうよね、
入れ替わり立ち替わり、
寒いしね、
寒くなってくるし、うん、もう皆さんも足から温まるわけですよ、って言っても、うん、今年全然寒くなかったんですよ。
あ、この先週の週末あったかったよね。
すごいもうあったかくて。
そうよ、
高野山に行ってもう何年もなりますけど、うん、6、7年ぐらいになるんですかね、
はいはい、うん、
でもすごい一番暖かかったんじゃないかなと思いますね。もうこの時期だったら
寒いよね、
雪降ってもおかしくないぐらいの時、年もあるんですよ、
うん、
すごい暖かく、ちょっと、ね、拍子抜けぐらいの、
やっぱりかなり着込んでいったわけですか。
ええ、
今の中川さんはなんかネズミ色のパーカーグレーの薄手のね、と中なんかニットみたいな、
ね、ロングカーディガン、
ロングカーディガン好きね、それね、
コーディガンっていうら
しい。あ、そうなんや、コーディ、あ、コートとカーディガンの間。
そうそうそう、
コーディガンで
今日ね、これの上に、まあ、短いコート着ちゃって、
うん、ペローンってなって、
裾がペロペロ、
だらしない子みたいになって
変な感じってなったんですけど、もうそのまま、
まあ、比較的まだ薄着ですけど、そのもうかなり厚着していた
と思って、うん、まあ、こういう格好の上に、うん、ちょっと厚手のダウンコートを持っていったんですよ、
うん、はいはい、
これであったかいかなと。
あったかいわ、
全然必要ないぐらい。
あ、そう、
うん、いつも支給していただけるパーカーみたいなのがある、うん、
あ、ジャンバーみたいな、
ジャンバー、
スタッフジャンバー、
それでもう本当に十分なぐらいで、
そう、
あったかいねってみんなで言いながら、
まあ、ええわな。でもあったかったらどうなんですか、その雰囲気というかね、やっぱりちょっと寒いぐらいの方が、
うん、
どうなんその辺は。なこともない、
ちょっと寒いぐらいで、あ、高野山っぽいなっていうのは確かにあるんですけど、うん、あったかいならあったかいで、まあ、
それ嬉しい
か、歩きやすいんですよね。
そうですよね、
だから皆さん、あの紅葉がもうその日が最後ぐらいで、
そうなん
や、お天気の関係もあってもうこれぐらいかなっていう年だったらしいんですけど、うん、で、見に来られてる方も散策でそのままもうこの会場にも来ていただいて、うん、ゆっくり見て回っていただけるので、小雨降る中とはいえ暖かさっていうのはいいですね。
そうやな、
うん、
お土産の海鮮せんべいは、
え、お土産、
お土産の海鮮せんべいは、
お土産は
お土産の海鮮せんべいですよ、楽しみにしてたのに。
ええ
ー、じゃないですよ、僕は海鮮せんべいが大好きなんですよ。
それは失礼。
本当ですよ、お土産の海鮮せんべいを待ってたの
に、しまった、誕生日プレゼントって言って渡したらよかったですね。
どんな、もう遅いし、
遅い
で、誕生日プレゼントせんべいおかしいし。お土産の海鮮せんべいですよ。最近お母さんからおかき送ってけへんしね。
そうですね、
うん、おかき食べたいね今、
う
ん、
もういいよって言ったんです
よ。なんでよ、あかんよ、
気使わないで、
あかん、気使ってよ、
みんなわけもわからず食べる
わけもって、そんなことない、中川さんのお母さんっていつも言いながら食べてる
よ。食べてませんよ、
食べてるよ、
何これ何これ、おかきおかき、何これ何これ、
そんなことない、僕も中川さんのところに荷物届いた瞬間からもうお母さんからおかきやろって横に行って声かけます。
そういうことされるから嫌だからやめてって言ったんですよ。
まあそれか家に直接送ってもらったらな、ええもんな。
そうです
か、ね、そうかそうか、はい、そして
もう一個初めてかなっていうのは、
うん、
今年は宿坊じゃないところに泊まりました。
あ、そう、
あるんですよ、
あの
高野山にビジネスホテルっていうところがあって、
あ、そうなんや、
まあ、旅館なんですけど、はあはあ、中に入ると洋室で、
う
ん、ベッドが2つもあって、
あら、呼んでくれたらよかったの
に。いや、なんで呼ばないといけない。
仲間じゃない、友達じゃないですか。
いや、いくら友達だとしてもあの一緒に寝たくないし。
なんでやねんな。寝るぐらいね、いびき横で書いてます
よ。そう、うるさそうだし、嫌だし、嫌だし、
そうですよね。、はい、で、
あの夜懇親会があるんですけど、
ね、
終わってから、うん、まあ、 寝て
朝早いんですか、翌日は出発は。
そうですね、まあ普通な感じなんですけど、8時半から壮行会の出発があるんです。
8時半から壮行会出発がやっぱり準備はね、8時までにね、集合センターかんから、
まあ、そんな感じなんです。
いつも中川さんからしたらそんな、
まあまあね、でもびっくりするほど10
時半に起きてるから
早くもない。
ああそうか、うん、
なのでまあまあと思って、ちょっとギリギリぐらいまで目覚ましをセットして、うん、で寝たんですよ、
うんうん、
そしたら朝、うん、6時20分ぐらいにピンポンピンポンピンポンピンポンドンドンドンドン、すいませんピンポンピンポン、うんと思って私寝過ごしたんだとびっくりして飛び起きて、あーガチャって開けたら、ええ、旅館の方が朝食をお持ちいたしました。
早い、
あそうか朝食の時間だったんだ、
6時20分
でも私頼んだ覚えがないので、あと思ったんですけど、もう寝ぼけてて、
はい、
ええって言いながら、そのプレートを受け取り、しまってから、
また
なんでかなと思ったんですよ、
なんでやろう、
パンと卵、ゆで卵が、
いいですね、
コーヒーのセット、
ね、あ最高です、
うん、うわとりあえずコーヒー飲みますよね。
飲むんや、えらいな、なんでかなって。
飲みながらもなんでかなと思いながら、で後で聞いたら、あの一緒に泊まっていたそのスタッフの方が先にチェックインをしてくれてたんですけ ど、
朝食時間
あのつけてくれてたんですって。
なるほど、
いやそれ全然知らなくて、ちょっとサプライズ的な感じになって、
サプライズやね。
、まあ、ありがたかったんですけど、
ね、あるのとないのと全然ちゃうからね、
違いますしね、
化粧も時間かかるし、
そうなんですね。年々ね。
だからそのお出かけ用の化粧というかね、司会用の化粧せなあかん。やっぱり普段事務所に出勤、会社に出勤するときとはね、作りも違うでしょ
う。ですし、毎年あの写真を撮りに来てくださる方がいらっしゃって、
やっぱり夏木さんと写真撮りたい人、じゃあ中川さんも一緒にってなったときにな、
でリポートの時とかにこう写真を撮ってくださる方がいらっしゃって、今年も来られてたんですよ、で夏木さんのファンの方でね、で毎年撮ってきたから、今回でね僕5回目になるんです。
なるほど。
それでこれまでの奇跡を
あの並べて
写真にしてお届けしますといただいたんです。
すごい。あんま変わってない、
ね、顔がね、
いや変わってないですよ中川さんは。
顔がね、あとあの2年連続で同じような服着てる時とか。私本当気をつけないとなと思いました。
まあね、
いろいろ一応考えてね、
年に1回のことやから、
ダメだなと思って。
いや難しいよね。
嬉しかったですけどね、自分で残してないもの
ですから。そうよ、自分は喋ってて一生懸命やからね、写真撮ってる間ないですから、こうやって周りの人が撮ってくれてるっていうのはね、
嬉し
ね、助かるというか嬉しいですよね。
もう本当にそういうとこ気をつけないと、
で今年夏木さんはどうやった
の。夏木さんも今年お元気で、来年の2月で80歳になられ、30です。
すごいな。でも僕も一応リポート聞いてましたけどね、もうそれいつも通りのダンディーな感じで、
ダンディーですね、でこうなんかこう全部を受け入れてくれるようなこう包容力を感じるんですね。
そりゃそうよ、もうベテラン中のベテランやもん、
こっちはすごい毎年緊張してわーっていくんですけど、大丈夫だよっていう感じで受け入れてくださるのがすごい嬉しいですね。やっぱり大人気で今年 もうずっと写真でこう囲まれてましたね。
そうやろな、
もういろんなことをこう好きにやって行くんで、遊びはこう、ね、真剣にやるんだっていうのはすごい感じますね。
中川さんやっぱり遊び突き詰めた方がいいんちゃう。
そう、そういう大人になりたいです。
特会引っかえでね、
特会引っかえ、何を
遊びを突き詰めて、
何を、
わからないですね、ね、
何ニヤニヤして
わからないですけどね。本当に突き詰めていった方がいいですよ、
ね、これからのだから趣味とかそういうことも、
まあ、僕も同じことずっと言ってますけど、
そう、思いますよね。だから楽しく遊んでいる大人っていうのを見ると憧れます。
そうやな、
趣味ない、私もクラシックカーはねなかなか手が届かないところはありますけども、まあね、そういうちょっと楽しみ見つけたいですね、
でせんべい、
あせんべい、せんべいないんですよ。
ないんかいな、
せんべいない。で今年ちょっとあの段取りから少し遅れてしまって、
隊列から、
隊列というか全体的に
全体が押したんや、
押したんです。で雨もあったんで、
そうやな、大変やな、
そうなんです。であの本宮に寄ってからの白浜方面だったんですけど、着いたのが予定よりちょっと遅くて、で皆さん解散したらあの海鮮せんべい南紀の営業終了時間
になりまして、そうか、
買えなかったんです。
残念やな、
っていうことにしといてください。
いや
セリさんごめん。
で財布忘れたんやったっけ、携帯。
財布も携帯も今年はちゃんと、
あちゃんと忘れて、
もう何年前の話ですかそれ。
あ駅でフレッシュジュース飲んだんやったっけ。
それももう何年前の話。
ごめん、人のこと全部覚えてるんで。そうですか、
はい、
無事またね、来年に向けて頑張りましょう。
はい、来年25回記念大会です。
記念大会、素晴らしいですね。僕も見に行こうかな。はい、ということで参りましょう。続きましてでございます。以上じゃなくて裏和歌山放送ニュース。 和歌山市港本町三丁目三番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
ここ4週ぐらい間違えてますよ、以上じゃなくて、
あのこの結構感覚でやってるんですよこの番組ね、角道の試練、
試練、風来の試練っていうゲームありましたけどね。
あ、知らないですね。まあ本当の試練はこっち置いといて、徳永秀明と伊藤秀明ごっちゃになってる。
ああ、秀明違いですね。
前もね、デーモン小暮と、うん、あのデーモンの松江あの
感覚なんでしょうね、
ごっちゃになってましたけど、うん、今回は徳永秀明と伊藤秀明がごっちゃになってました、
うん、全然違いますんで ね、
はい、河合アナの気候、うん、まあ、河合アナウンサーといえばちょっとおかしいところあるんですけど、最近河合アナウンサーがね持ち歩いてるもんって何か知ってます？
え、青いコートですか？
あ、それ確かに着てるね。
真っ青
なんかな、うん、違います。
違う、なんだろう、
なんでしょう、持ち歩いてるんです。
持ち歩い、みかん、
ブブー、銀色の保冷バッグっていう、銀色の保冷バッグ持ち歩いてるんです。
何を保冷してるんですか？
いや、というか会社に来るときもそのバッグ持って出勤するんですよ、で何入ってんのって言ったら、パッと言ったら新聞のコピー入ってた、いらんやんそれ、
冷たくしてたんですか？
意味がわからないでしょ、
新しい使い方ですね。
ちょっとおかしいなって思ってて、大丈夫かなと思ってね、山本ディレクターの可愛いアナのモノマネがデフォルメされすぎて
この間やってたんです。
あ、ほんまですか？デフォルメ しすぎてました。
真面目な可愛くんをこう表現してるんですけど、ちょっと真面目すぎるから
真面目すぎて、はい、いずこへ、
ね、どうしたんですか？
チャーリー浜さんのギャグでありますけども、クジラを追って T デスクフェリーに乗りいずこへ、
島を渡っているそうです、
クジラの取材でね、はい、今もうちょっといずこへ行ってしまった、全国ネット、
はい、
20代の在京スポーツアナがいないとぼやく日本放送松本秀和アナ音パラ
そんな話してたんですか？
54歳が平均年齢ですよ。
おお、
まあ、ほんまかとか知りませんけどね、
うん、そんなこともないと思う、
いやでも最近少ない、みんなバラエティに行くんですって言ってました。
うん、嘆いてますね、
はい、民放大会、
はい、
民間放送連盟っていうね、放送局の、が加盟する団体があるんですね、うん、でその大会が毎年あるんですけど、今年は10年ぶりに大阪で関西で開催をされまして、大阪市内であったんですね。でまあ大体誰か参加するんですけども、平井アナウンサーリハから緊張、
偉い人が行きますからね。
そう、あの大体ね、受賞した時にその盾とかそういうのをまあいただくと、そういうまあセレモニーがあるんですけども、平井アナウンサー、在阪各局新人女子アナにエスコートされ、ド派手なステージから颯爽と登場。
私それね、ちょっとだけ教えてもらったんですけど、はいはい、大きな、なんか画面があるんですよ、
はいはい、
でよくテレビ番組とかで見る感じの、なんとかアワードみたいな
受賞式でね
ステージになっていて、
はいはい、すごいかっこいいわ。
でこうパネルがあって、最優秀賞バーン、
どこどこ放送、
和歌山放送みたいなのが出て、は
い、朗読教室みたいな、
そうです、それが、そのパネルが真っ二つにこうパカーンって中央が割れる
んですよ。割れたら
チャチャーンって割れたら、そこから、まあ、平井さんが登場するみたいな。
かっこいい、むちゃむちゃかっこ
いい
やんか、
すごいんですよ。
もうアカデミー賞みたいになってるやん。
そうです
赤絨毯ですよ。
すごいんですよ。
すごいやん、
大きな舞台。
そしたら平井アナリハから緊張
ですよね。
ド派手なステージ、さっそうと平井さんパーッパー
ッ、いろんなことを経験している平井さんでもやっぱり
さすがの緊張
ですよね。すごかった
ね、最優秀賞 CM のギナタ読みで締める、
そこはやっぱりね織り込んでいただいて、
会場ちょっと困るっていう、
いえ、
部長のことバカと思った、
あ、
部長のことバカと思った、ね、
っていうのがあるんです、
読売テレビの三浦アナがフォローっていう、ね、流れが見たかったな。
ねえ、
二段階見てね、この番組のお知らせでもちょっと流しましたけど、朗読教室のね、
ここで切ると違うよみたいな意味になる、
茹でた孫みたいなやつですよね、
はい、お越しください、
お越しくださいってやつですね、あ、でも今日はこんなもんですかね。
あ、終わりですか？
はい、
意外と早く終わりましたね。
そうですねあとなんかあったかな。
うん、今週なんか会社に人があんまり、
中川さんもでも今週ぐらいちょっといないじゃないですか、あんまり。
いないんですよ、いなかったり
して。お土産楽しみにしてますよ今回も。
また
やっぱり電気製品かなんか持って帰ってくんちゃうかなと思って当然の
もみ手しながら
僕今でも買い替えたとこやからな、洗濯機も冷蔵庫も、
なんであげないといけないんですか、チェリーさんに新婚のチェリーさんに
新婚やから家電製品とかいるやん、だって
もう揃えてるでしょう。
人揃えしました。だからアイロン、なんかまだジューサーとかないけどな、うち。
知りませんよ。買ってくださいよ。
エコナビのジューサーかなんかちょっと。
チェリー家で買ってくださいよ。
いやいやいや、チェリー家大変やから、
うん。ぜひでもエコナビでね。
ね、もうエコナビですけどね。うん、もうガーって夜中に凍りつくってさ、ガーって言って、
ね。ちゃんとね。
すごい便利やわ。あんな自動製氷機のある冷蔵庫なんか初めて人生でやるの、便利なね。うん、
あれ、急に夜中ね、ガーってびっくりして。
びっくりして。うん、すごいわ、あれ。
本当便利、
うん、ねえ、お土産期待してますんでね。
ええ
何やろね、あとね、
チョコレートとかでいいですか。
チョコレートなんでやん、
大阪名物
関係あれへんがな、どこでも売ってるもんねあとは今週何あったかな。そうですね、
うん、
ねえ
ね、特にまあこれといって平和な、
そうですね、これといって平和な週間でしたんでね、うん、まあ、また来週以降ちょっと乞うご期待ということで、
はい、
はい、楽しみにしてください。以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
和歌山放送です。
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 今の4つの和歌山放送ですのうち、3つはコンピューターによる合成音声、本当の人間の声は1つだけです。どれだかお分かりですよね。私たちはぬくもりが伝わる放送を心がけています。
和歌山放送です。